イエス様がシモンの船の上で行われた奇跡は、多くの人々に浅瀬で大魚を釣ろうとする浅はかな信仰を捨て、謙虚に主に向かう信仰の中で沖に出て網を下ろす真の弟子として生きていけるようにする教えを与えてくれました。イエス様はそれから他の町に移っていかれ、また他の人と出会う姿を本文はこのように紹介しています。12節の御言葉です。イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。今日イエス様と出会ったこの人は重い皮膚病の患者でした。現在はハンセン病と呼ばれる雷病の病名は、西洋では鱗という意味のラテン語レプラが語源と考えられています。東洋では引き返るを意味する漢字ナフルマの雷の字を、同じ文字を使っています。この重い皮膚病にかかった人は、鱗や引き返るのように粗く凸凹した皮膚になるので、そのように呼ばれたものと思われます。最近はハンセン病は傷もほとんど残らず完治が可能な病です。韓国ハンセン福祉協会の発表によりますと、2015年末現在、我が国にハンセン病に関連した治療を受けていらっしゃる方6281名を含めて、1万843名の対象者だけがハンセン病関連の管理を受けています。このように今やハンセン病は驚異的な病と現在は認識されていません。病に対する深刻さで見ますと、今日エイズがたくさんの人々を不安にするぐらいに、当時の社会でこの重い皮膚病は人々に深刻な病と考えられていました。聖書では重い皮膚病は皮膚の感覚が失われ、体が変形するハンセン病と悪性の皮膚病までも含んでいます。ハンセン病にかかった人は治療がほとんど不可能と考えられていましたが、悪性の皮膚病は回復したりもしました。ハンセン病は神様の呪いによって発病すると認識されていたため、レビ記では病になった人は自分から他の人々と見分けられる姿をし、私は汚れたものです、汚れたものですと叫びながら一人暮らさねばならないと記録されています。レビ記13章45節と46節です。重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。重い皮膚病は厳格に隔離されなければならない病気なので、王といえどもこの重い皮膚病にかかると例外なく王座から退き隔離されました。アザリアとも呼ばれていたユダヤのウジヤ王は16歳で王位につき、52年間ユダを治めていました。神様の恵みで国が強く栄えていました。しかし彼の心は凶慢になり、神様の法を破り、祭司長だけが入ることを許された主の神殿に入っていき、自ら講壇に香を焚こうとして、結局神様から罰を受け、重い皮膚病にかかってしまいました。重い皮膚病にかかったウジヤ王は神殿から追い出されることになり、王の職務もそれ以上遂行できないまま離宮に隔離され、わびしく最後を迎えねばなりませんでした。イエス様の公生涯の期間に重い皮膚病にかかった人を治療なさっ った二つの事件が記録されていますが、一つはルカによる福音書17章でイエス様の前に出てきた10名の重い皮膚病を治した事件と、今日の本文でイエス様の前に現れた一人の重い皮膚病患者を治した事件です。今イエス様の前に立ったこの人は、全身が重い皮膚病にかかっていたという表現からわかるように、彼の病気はすでに深刻な状態でした。凸凹になった皮膚に指、鼻、耳は歪んだままの醜い姿をしていたものと思われます。その上、清潔でないと言って家族、職場、そして礼拝の共同体から徹底的に排除されたまま、寂しく生きねばなりませんでした。命は維持していましたが、実際には死んだ人同然の状態で過ごさねばなりませんでした。心の中に平和も平安も享受できないまま、悲しみと絶望の中で探索しながら一日一日生きていた人でした。ところで、ある日イエス様がその町に来られたという噂を聞きました。彼は、神様であらせられるイエス様なら自分の病気を治してくださることができるという信仰心を持ってイエス様の前に出ていきました。イエス様の前に出ていくまで、彼を不潔に思い呪いを受けた人間と考えていたたくさんの人々が道の前にいましたが、それでも勇気を出して彼らを通り過ぎ、主の前に出ていったのです。イエス様の前では、雷病患者は自分が今まで哀れで悔しい気持ちで暮らしてきたので、今私を必ず治療してくださらねばならないとは言わず、お望みならという表現を通して、自分を治してくださることは全面的にイエス様にかかっていることを認め、主がそのようになされたければ主の御心のままに私をすっかり治してくださいと、謙虚な姿で切に主に頼んでいます。重い皮膚病にかかった患者の強い要請をお聞きになった主が、今ここで彼の頼みに応じます。13節です。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。多くの人々は重い皮膚病にかかったこの人と一緒にいようとしませんでしたが、苦痛の中にいる人々の苦痛に共に同席されるイエス様は、重い皮膚病にかかったこの患者を見ながら彼の痛みと絶望を十分に共感なされ、彼と共にしようとなされました。すべての人々は罪によって誰も例外なく死と失病、疾病から自由であることはできません。ところでイエス様は、罪によって人間が味わうことになる疾病と死を見て、気の毒な心で彼らの悲しみに共に同席なさいました。このようなイエス様の心は、ナザロの墓の前でナザロの死により悲しむ人々と共に悲しみを分け合われる場面でもよく現れています。ヨハネによる福音書11章33節です。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して、この世を救うためにこの地に来られたイエス様は、老若男女、貧富貴賤を問わず誰であろうと何の差別もなく向き合われました。そんな主なので、人々が嫌悪を覚えてあえて接触しようとしなかったこの重い皮膚病患者にも直接手を当てて治療してあげました。この姿は、イエス様がまことに人間の死と疾病を治療なされるお方で、ユダヤ人のみならず全人類を救われるお方であるという事実をよく見せてくれています。そして続く本文の御言葉は、イエス様がこの重い皮膚病を治してあげた後、彼におっしゃった御言葉とイエス様の御言葉に対する反応が記録されています。14節と15節です。 イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり病気を癒していただいたりするために集まってきた。イエス様が重い皮膚病を治してもらった人におっしゃった言葉を本文では厳しくお命じになったと記録しています。厳しくお命じになったのギリシャ語の単語はパレンゲイレンで、拒否したり選択できない絶対的な命令指示を意味する名詞パランゲリアの過去形の動詞です。イエス様が彼に厳しくお命じになったという御言葉は、治してもらったこの人が必ず守られねばならないことを命令なされたものであり、その内容は大きく二つでした。一つは祭司長に体を見せ、捧げ物を捧げ、彼らに病気が治ったことを立証しなさいということでした。重い皮膚病患者が自分の病気が完治したことを公式に認めてもらうために祭司長のところに行って体を見せることで、もうすっかり治ったと宣言することと、モーセの律法に従って神様に捧げ物を捧げることで彼が再び治ったと認められた規例に従うようにさせたのでした。もう一つの命令は、このことを他の人に言わないようにということでした。イエス様がこの人を治してあげたことについて、なぜ誰にも言わないようにと命令なされたのでしょうか。人類を救うためにこの地に来られたイエス様の一番の主たるお働きの目的は、神様の国の宣布と霊魂の救済でしたが、イエス様の治癒と奇跡の能力を見た人々がイエス様の本来の意図は知らないまま、イエス様を自分たちの問題を解決してくれる神秘的能力を持った対象として偶像化することをイエス様はすでに知っておられましたので、この事実を誰にも話さないように命令していらっしゃるの、いっしゃらぬようです。イエス様が重い皮膚病の患者を治療してあげた後、強く他人に口外してはならないと命令なされたにもかかわらず、この人は結局人々のところに行って自分に起こった出来事を話します。今日の本文のルカによる福音書の内容だけ見ますと、イエス様の警告以降、自然にイエス様の噂が多くの人々に広がっていったような印象を受けますが、この過程をより詳しく記録しているマルコによる福音書の内容を一緒に見てみますと、この過程をより具体的に理解することができます。マルコによる福音書1章45節をお読みに申し上げます。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。重い皮膚病にかか、皮膚病が治ったこの人の反応を、マルコによる福音書の御言葉の語源の意味を生かして解説してみますと、たくさんの人々のところに行って、この事実を暴露するかのように言いふらしたと解説できます。重い皮膚病の患者はすっかり治療されたことだけを祭司長にだけ話すということができなかったので、周辺の人々に治った姿を見せながら自慢しました。彼の行動は誰にも言わないようにという主の御言葉を歪めて不従順でいるのです。イエス様の前に出て行き、治してもらった重い皮膚病の患者の信仰と勇気を話していると、ややもすると彼が治してもらった後、イエス様の警告に従わない姿については言及しなかったり、明言せずやり過ごしたりもします。またこの話を聞く人々も 彼が大きな過ちを犯したと考えるよりは本当に嬉しかったのだろう。たくさんの人々に言って経験した神秘の出来事を話すぐらいだからと考え、彼の行動についてある程度理解を示したりもします。しかしイエス様の御言葉というものは、自分自身が理解できたりいいと思うことは受け入れ、守り、自分の考えと違っていたり受け入れがたい部分は受け入れなくてもよい、選択できる御言葉ではありません。神であるイエス様の御言葉はそれ自体力があり権威があります。イエス様が悪霊に疲れた人に会った時、悪霊にその人から出て行けと命令すると、悪霊は出てきて豚の群れに入ってきました。また強風が吹き荒れるとき、静まれと命令すると、あれほど荒れていた波と風が静まりました。このように悪霊と自然はイエス様の命令に皆従いました。ところで神様の形に作られた人間はイエス様が命令して、その命令を守れる機会を与えてもらったのに不従順でいます。マルコによる福音書10章であるお金持ちの青年がイエス様の前に出てきて永遠の生命を得るための方法を尋ねたとき、イエス様は持っているものを売って貧しい人に与えてからまた来てイエス様に従うようにおっしゃいました。けれどもその金持ちの青年は悲しそうな顔をして帰っていき、イエス様の御言葉に従いませんでした。彼はイエス様の御言葉に不従順でした。主の前に立つまで完全に阻害されたまま、悲惨で悲しみの中で生きてきた重い皮膚病の患者のように、私たちも醜悪で汚く嫌悪すべき罪によって苦しみ、どうしたらよいかわからないまま夜を明かしたりもします。自分の問題を持って主の前に出ていくべきか出ていかないべきかためらい、何度も躊躇しましたが、結局主の前に立つことのみが私たちのすべての罪をきれいに洗い流してくれるという確信を持って勇気を出して主の前に出ていきます。主の前に立ち、罪の許しときれいに洗い流してくださることを切に求めるとき、主はその姿を尊く思ってくださり、十字架の御血で私たちの罪をきれいに洗いで許してくださいます。私たちの中にあった罪が主の許しと愛できれいになったことを経験することで、言い尽くせぬ喜びと感謝の中で生きていけるようになりました。けれどもこのような驚くべき変化を経験した後に、主の命令と警告に対して私たちはあまりにも簡単に御言葉を歪め不従順に生きていこうとする時がたくさんあります。自分の問題と感情、そして気分はとても重要に考えながらも、主が命令された御言葉に対しては自分の問題を解決してもらおうとする熱望ほどには、それを守り従おうとする強い思いはありません。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を固めることはお羊の脂肪に勝るというサムエル記上15章の御言葉のように、主の御言葉が時には自分が望み意図することとは違うとしても、その御言葉に全面的に従い進んでいく姿を主は一層お喜びになられますが、私たちはしばしば主の御言葉に従うまいとします。あなたには私を置いて他に神があってはならない、第一の十回を忘れたまま神様よりも他のことを人生の最優先の順位に置こうとしたり、神様から遠く離れて生きていくことにより、結局平安を失ってしまい生きていっています。今日の本文の重い皮膚病の患者は治してもらった後、個人的な欲望と自慢により主の御言葉を歪め不従順になってしまいます。その結果としてたくさんの人々がイエス様に押し寄せてきて、 イエス様はそれ以上そこにとどまって働けなくなりました。人々はこの世であまりにも安易に不従順に生きていきます。これに反してイエス様がこの地で働かれる間、徹底して神様の御言葉をお聞きになられ、その御言葉に全面的に従う人生を生きられました。そのようなイエス様の姿が16節に出てきます。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。イエス様は悪霊も追い出され、人も治癒され、忙しく過ごされました。人々はイエス様の御言葉を聞こうと押し寄せてきました。ですからいくらでもその中で自慢げにご自身を表すこともできました。けれどもイエス様は忙しい状況であるほど一層父と共にするために、人々から自発的意図的に離れて一人ひっそりとしたところに行かれました。そしてそこで強く祈ることに力を使いました。イエス様はお祈りになられるとき、神様を父と呼び、真実な関係に進んでいかれました。イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りは、日ごとの糧や仕事を求めることからは始めず、父を呼ぶことで始めています。創造主の神様が父であることを認め、イエス様の中に父を立て祀ることで父と共にして生きられました。神様に徹底して従われるイエス様の姿は、忙しい日常に染まっている私たち現代人にも良き手本になります。私たちの教会が管理しているヤンファ人外国人墓園を担当し、たくさんの奉仕者と共にヤンファ人が静粛で粛然とした場所になるよう努力しています。訪問した参拝客に宣教師の方々の立派な業績を強調したり、彼らに対する感動的な話をするというよりは、ここで静かに黙想して主に深く出会える時間を持つように案内しています。暗い朝鮮の地に宣教師の方々を送られ、この地を明るくなさったことは全て神様の摂理と恵みであったことを強調し、参拝の間中お祈りをする心で沈黙の中で宣教師の方々のお墓を回ってみます。宣教師の方々と共にされた神様が今日私たちと同行していらっしゃることをもう一度記憶し、神様に尊い証明を受ける人生を生きられることを望む気持ちで訪問客を迎えています。忙しい都心の真ん中にあるここヤンファ人外国人宣教師墓園は、静かに主に出会い主を黙想できる空間になりましたので、実際にたくさんの方々がここで静かに主と深い交わりを持ち、神様の御言葉に従うことを決断してお帰りになられます。私たちも自発的で意図的に忙しい日常から自分を切り離し、神様を一層深く出会える場所に自分を移して、そこで主に出会い主と真実の関係を持続していくとき、主の御言葉を私的な欲望で解説しようとしたり歪曲せずに、その言葉に完全に従い生きていけるようになります。そしてそのひっそりとした場所でとどまる時間の中で、決して短くない見てでこれまで私たちの人生を お導きになられた神様が、永遠に私と共になされ、私たちを助けてください、導いてくださる お方であられることをさらに確実に感じ悟ることができるようになるのです。今日はイエス様の誕生をたたえ、再び来られることを待望する太閤節の第一週です。神様であらせられるイエス様が人間を救ってくださるために、謙虚な姿で人間の体をまとってこの地に来られました。神様の国をお伝えになられ、病の人を治され、死んだものをよみがえらせる忙しいお働きの中でも、イエス様はひっそりしたところに行かれてお祈りなさいました。そして十字架にかけられ、お亡くなりになる前にも、ゲツセマネの園で並走なされているように、同じようにお祈りすることで誘惑に勝ち、徹底して神様の御言葉に従われました。私たちは聖書の約束の通り、必ず再臨されるイエス様を待ちながら、この地を生きていっています。神様に徹底して従っていらっしゃったイエス様の姿を思いながら、主の前に立つその日まで、自分の私的な欲で主の御言葉を歪めたり、不従順な人生ではない、主のパランゲリア、主の命令と主の警告に従う人生を生きなければならないでしょう。このために自発的で意図的にひっそりとしたところを訪ね、祈り、父を呼び、このお方と共に深い交わりを持っていく努力を通して、徐々に暗くなっていくこの世で、自分に勝ち、主に完全に従う誠の弟子としての人生を生きていけるようになるでしょう。お祈りいたしましょう。恵み深き父なる神様、罪による死と疾病の束縛の中で生きていた本当に弱くみすぼらしいものをお救いになり、本当の自由と喜びをお与えくださるために、主は自ら人間の体をまといこの地に来られましたが、私たちは主の愛と恵みを経験しながらも、あまりにも簡単に主の御言葉と命令を歪め、不従順に生きていく時が本当に多かったです。自分の問題と気分を重要に考え、それを成就してほしいと主に強く要求しますが、実際に主が命令なされる御言葉に対しては、それを守り従うための熱望を持っていくことはできませんでした。忙しい日常の中で主の御言葉を心の深くに置かず、御言葉は自分の口に合うように料理し受け入れようとしたり、意図的に御言葉を歪め、主の御心を痛めさせて生きていく姿が大変多かったことを、この時間主の前に告白し悔い改めますので、お許しください。忙しい働きの中でも、自発的で意図的に物静かな場所に行かれ、神様を父と呼び、親密に交わりを持つことで、神様に徹底して従った主の姿を覚え、私たちも祈りの中で、主との親密な関係の中で、主のパランゲリア、主の警告を覚えて、この御言葉に従うために力を尽くすものとして生きていかせてください。これらすべての言葉をイエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。